まるくりポッドキャスト。まるくりポッドキャストは医療ブランディングとホームページ制作を行う株式会社まるが配信しているポッドキャストです。開業医の院長とそこで働くスタッフさんたちから寄せられたお悩みをもとに、院経営のあるあるやマーケティングのコツ、お役立ち情報、組織運営の失敗例などをお届けする音声プログラムです。皆さんこんにちは、株式会社マルの島田です。
株式会社マルの鎌形です。
はい、第9回目、今日は逆の挨拶、いつも鎌形がスタートなんですけど島田がスタートで話してみたいと思います、
はい、
が第9回ということで、うん、10回まであと1回ですね。
そうですね、早いですね。意外と意外と
音声コンテンツは書くより楽しいし、はい、続けられますね。
そうですね、なんかこう会話をしながらいろんなテーマで話していくので、実際に準備もしてるんですけど、それ以外のこう発見がありますね、やりながら。
そうですね、会話しながら思考整理していくっていうような感じで、
うん、
なんかポッドキャストが耳から入ってまとまっていくのを感じます、はい、自分の中で、
うん、そうですね、はい、自分たちの整理っていうところでもいいかもしれないですね。
そうですね、ポッドキャストやってて、はい、すごい時事ネタじゃないんですけど、はい、思ったのが、うん、私と鎌形さんの音声のでしょ、
はい、
違いっていうのを最近初めて、
あ、そうですね、
自分で自分の音聞いてて思いますね。これ編集してくださる方いらっしゃるんですけど、はい、編集大変だろうなって思います、
うんうん、そうですね。これリスナーの方々にちょっと補足しときますけど、我々ワイヤレスマイクつけて録音収録してるんですけど、レベルが4段階あるんですよ、マイクの。僕はレベル4で最大拾うで、島田さん最大4にするとちょっと音割れちゃうんで、ね、今レベル2ぐらいにしますね。
はい、本当すいません、声が聞き取りづらいところもあるかと思いますが、
はい、
ちょっとあと話を聞いてて、はい、この人たちどんな人なんだろうって思っている方も多いと思うので、
うん、
お伝えすると、
うん、
私は何言ってるかよくわからないことも多いのを鎌形さんが整理をしつつ展開していく、そんな流れでやっております
そうですね、お互いの強みと弱みを補完しながらやれたらいいなという思います、
はい
はい、
ということで今日は本題に早速入りたいと思うんですけども、はい、コミュニケーションが苦手な院長がちょっと楽になるストレングスファインダー活用術ということで、
はい、
ポイントはコミュニケーションが苦手な院長っていうところですね、
うんうんうん、
特に院長はあんまりですか？
そんなこともないんですね。これは多分、はい、得意な院長も知っといた方がいいと思います。
あ、なるほど、
はい、
ストレングスファインダー、
うん、
ちょっとあの簡単に説明を申し上げますと、はい、累計50万部を突破したベストセラーの、うん、内容でなっておりまして、
うん、
本の後ろにですねコードがついてまして、うん、アクセスコードっていうのがあるんですけど、そこを元にウェブテストを設置していただくと、うん、自分の才能が診断されるっていうような内容になってまして、うん、その上位の5つでしたかね、5つが分類分けされてました、
うん、
で結論何をするためのものかというと、自分の才能や強みを発見してそれを伸ばせば一番幸せなんじゃないっていうところに気づくためのツールということで、うんうん、
はい、
でこれをじゃあどうやってコミュニケーションが苦手な院長が活用するかっていうところをお伝えしていただきたいなというところなんですけれども、
はい、
鎌形さんはこれをどう活用してますか？
これはですよね、
はい、
これは僕はですね、組織作りにめちゃくちゃ活用します。マルの組織運営にも使ってますし、クライアントさんの組織運営とかにもよくよく使ってます。
毎日見てますよね、なんか
毎日じゃないですけど、
まあ、かなり、
そうですね、本になってるんですけど、このストリングスファインダーの方は結構見直してますね、僕自身も。
鎌形さんの面白いところはこの261ページある中で自分以外のところもめちゃくちゃ読み込んで線を引いているっていうところですよね、
う
ん、
あ、そうですね、これあの自己理解だったり他者理解のツールとしてはめちゃくちゃいいツールですよ。
なるほど、
いろんなツールあるんですよ、タイプ分けコーチングとか、
はい、
エニアグラムとか、
ありますね、
他にもいろんな分析ツールあるんじゃないですか、キュービックとか、
はい、
そういう、まあ、いろんなツールがある中で多分一番実践的に使いやすかったのがこのストレングスファインダーっていうものです。ね、
コーチングやらいろいろタイプやりましたもんね、鎌形さん大好きですもんね、この感じのもの。
そうですね、基本その人の 個性とか人の強みを見出すっていうのがめちゃくちゃ好きなので、
鎌形さんの特性の中に個別化っていうのもあるからこそこれが好きなんでしょうね、このストレングスファインダーが、ね、
ちょっと大前提の話してもいいですか。
はい、
まずなんでこのストレングスファインダーを委員経営で活用した方がいいかなって思っているかっていうとですね、
ズバリ社員さんが生き生きと働いてくれるからなんです。
そのストレングスファインダーの本買っていただくと、冒頭にもちょっと書かれた内容があるんで少しだけ引用してお話しさせていただくとですね、有能なリーダーについて研究してるんですよ、このストレングスファインダー、ギャラップ社っていうところが作ってるんですけど、でその有能なリーダーが何してるのかっていうのをいろんな角度から調査してるんですね。でギャラップ社さんはいろんな組織の社員さん1万人以上に調査を行って、こういう時ってどう感じますかみたいな質問をしながら結果を得てるんですね。で3つあるんですけど、有能なリーダー何してるかって、まず1つ目が、有能なリーダーっていうのは常に強みというところに投資をしていると。で2つ目が、有能なリーダーは周囲に適切な人材を配置してチームの力を最大限引き出すことをしている。で3つ目が、有能なリーダーはフォロワーたち、つまりは社員さんたちですね、の欲求をよく知っている。この3つが書かれてるんですね、まあ、まさにそうだなと。1つ目が常に強みに投資していると。で2つ目が、その強みを生かして周囲に適切な人材配置をしてチームの力を最大化していると。で3つ目に、社員さんたちの欲求をよく知ってますということなんです。
短所に目を向けるより長所に目を向けて短所をカバーできる人員配置をしているっていうことですね。
そうですそうです。でこれ1回目で青い炎と赤い炎のリーダーの違いっていう話したじゃないですか、
ポッドキャストのね、
はいはい、でこれともちょっと通ずる話なんですけど、自分の強みに投資するっていうことがすごく重要で、
はい、
例えば他ですごく最高のリーダーだなって思う人たちの真似をしてもあんまりうまくいかないんですよ、
うん、
それは自分が持っている強みと相手が持っている強みっていうのが違うからなんですね。
赤い炎の先生が青い炎の先生を真似してもできないですよっていうところですね、
はい、そういうことです。だから自分に合った自分が持っている強みに合わせたリーダー像っていうのがあるので、その強みをまず理解しない限りは自分に合ったリーダー像を確立していくことってやっぱ難しいですよね。
まあ、持ってるものはね一人一人違うので、
はい、
あえて合わせに行くよりは持ってるものを生かしましょうよっていう話ですね。
そうですね、そうですね。でもう一個補足があって、ギャラップ社さんが調査した結果の中でですね、いろんなこう質問をしていく中でその強みに投資した方がなぜいいのかっていうところなんですけど、これはですね企業の経営者さんだったり経営陣がですね社員一人一人の強みに注目していた場合とそうでない場合で、そこで働く社員さんの熱意を抱く確率っていうのが大きな差があるっていうことが分かったんです。
もう一回言ってください、もう一回。
企業の経営者さんとか経営陣が社員一人一人の強みに注目している場合としていない場合で、そこで在籍している社員さんの熱意の抱く量、大きな差がありましたと。
どっちが熱意なんですか、
はい、はい。これはですね、経営陣が社員の強みに注目している場合っていうのは熱意が 73% 持った状態になります。でも強みに注目してない企業組織っていうのはその熱意がですね 9% になっちゃう。
だいぶ低いですね、
9% と 73% っていう差ができたんです。
おお、その60何%は埋めたいけども、はい、
そうですね、そうなんです。だから強みに経営陣がみんなの強みに注目するよっていう動きを取った組織っていうのは4分の3がやる気なんですよ。
そうですよね、はい、普通に考えてそうですよね。私の強み生かしてくれるんだこの職場ってなりますよね、
う
ん、
そうですそうです。
逆に私の強み知らないで嫌な仕事ばっかなるなって、それはモチベーション下がりますよね。
そうなんですよ強みに刮目されてないと11分の1の人しかやる気出してないってことなんですよ。
それはもう
残り9割はなんだ、まあ、適当にやっとけみたいな、
やりたくないしってテンション上がらんしってなるわけですね。
そうです、それがすっごいもったいないなと思うんで、強火に注目した方がやっぱりいいなっていうのをこのデータからもすごく思いました。
エビデンスですね。
エビデンスです、はい、そうなんです。
まあ、そこだったらもう楽な方を通った方が結果的に生まれる方はいいですよね、
うん
うん、経営的なところ
で。そうですね。
でこのストレングスファインダーやりますよと、
はい、
これクリニックさんで活用するデータ、クリニックさんで院長が具体的にこれを説明して、うん、ここでこれこれこれって言って、
うん、
本一人一冊ねって渡すっていうのがやり方ですか。
まあ、そうですね、関係ができてるんだったらそういうふうに、もう先生がこれやりたいって言って皆さんに本を一冊買っていただいて、 皆さん自身でその自己分析をしていただいて177個の質問に答えるんでちょっと時間かかるんですけど、
これは結構な時間かかりますね。そうですよね、はい、やりましたね私たち。
そうですそうです。
でこれやったはいいけど、はい、これを公開してくれるかどうかはまた別の話ですもんね、あの本人が、
あ、
やりました、
そうですね、そう
ですね、出ました、うん、私こんな素質あったんです、え、でもみんなに見せるの、ってなる方も中にはいますよね。
そうですね、まあ、だから大前提としてみんなに共有したいからっていう風に一言添えてお願いするといいかもしれないですね。
はい、
全部で34個の資質というか才能があるんですよ。でその中の上位5つっていうのがこの診断をすることによって見えてきたりするので、
はい、
でこの本のいいところっていうのはその本の中に34個の才能についての特性だったりとか生かし方だったりとか、そういう特性を持った部下の人がいた場合どんな対応した方がいいのかとか、逆に上司がそういうタイプだったらどんな対応した方がいいのかっていうのは事細かに書いてあるんですね。
自分のタイプと相手がこうだったらっていう相性も分かるってことですね。
だからすごいお互いのことを知るっていう意味ではめちゃくちゃ重要なツールだし、興味のあるスタッフさんは勝手に読んで勝手に理解します。
これ女子好きですね。
そうです、好きだと思います。
女子好きなやつですね、
うん、
占いとか好きですしね。
まあそうですね、
はい、
そうですね。ただやっぱ本当個別にやったらあんまり意味がないかなっていう気がするので、
まあ、チームでね、今回の本題がマネジメントにも紐づくけど、
うんうん、
コミュニケーションが楽にするためにこれを使ってこれをネタに、
うん、
あ、何々さんこういうことした方が才能生きるんじゃないみたいな話につながるということですね。
そうですね。ちなみに島田さん、なんかエピソードあります？これやってよかったなって思う。
やってよかったなって思うのは、私自我がめっちゃ強いんですよ、まあ、お聞きの方ももうすでにお察ししてると思うんですけどだけど、はい、これをやってある委員長とほぼ一緒だったんですね、
は
い、なんか嬉しくなりましたよね、
うん、
やっぱ共通のことがあると、あ、委員長と私はでも恐れ多くて言えないですけど、うんうん、私も自我持ってましたってなるし、
うんうんうん、
結構私この自我が強いの嫌だったんですよ自分で、
うん、
なんか自我って文字のまま見るとわがままとか自分のことしか考えてないってなってたんですけど、
うんうん、
でも実際こう見て、
うん、
ああこういう強みだから私はこういう思考の癖があるんだなとかっていう自分を客観的に見ることもできたし、
うんうん、
まるで全員でやって、
うん、
ある子が一覧化してくれて、
うん、
こう並べてみた時に、
うん、
なんかこう私これやってるからこれは持ってるから本当にこれ苦手だからお願いしていいって言いやすくなったのは間違いなくありますね。
うん、そうですね、
はい、
確かに確かに明確に分かれますもんね。
そうですね、やっぱあの私は結構勢いとか行動とかパッパパッパッパやってせっかちな部分があるんですけど、そこに歯止めをかけてくれてるのが、
うん、
慎重さを持ってくれてる子とか、
うん、
周りの親密性を大事にする才能がある子がいるおかげで、
うん、
あ、そうだね、ちょっと止まるねって言えるようになったっていうのは私が良かったことです。鎌形さんは何かありますか？
僕はまあ、やっぱりその才能を生かしたいという欲求がありますんで、そういう意味では本当に何でしょうね、ずっと見てられますこれ
自分の
自分のじゃないですね、自分のっていうかこの関わる丸のメンバーの強みとかを見た時に、ああそうか、この強みあるんだ、いいねって、こことここ掛け合わせたらこんな風になるじゃんとか、なんかいろんなことが想像できたりするんで、すごい楽しいですね。
まあ、結局組織やっていく中で大事なのってどう配置していくかって分かっているからですよね、
うん、そうですね、
戦略ですもんね、それも一つの、うん、この人今こういう状況だからこういう才能を持った人を何人配置するとうまくいくんじゃないかみたいな、
うんうん、
ちょっとしたロールプレイングゲームみたいなような、
うん、なりますね。
魔法使いいっぱいいた方が今日は勝てるなみたいな、
うん、そうですね、
そんな感じですね。
そうです、仕事の振りやすさはすごい変わりましたね。あともう一個追加すると、やっぱりそのこの人にはこういう長期的な目線で計画をする仕事が向いてるなとか、この人にはその場で直感的に対応する仕事が向いてるなとかっていうのがすごく分かりやすくなるので、例えばこの仕事を誰かに振りたいって言った時に誰に振るのが一番最適なのかっていうのはすごく判断しやすくなりました。
そうですね、あとはこうやってて思ったんですけど、
うん、
これあこの欲あるけどなんか業務であんま出てこないなみたいなのあるじゃないですか、
うん、
あれ5つなのに、
うん、
その中のこの才能ってどこ行っちゃったのあなたみたいな、
うん、
これってあれですかね、今その環境下におけるテストなので、
うんうん、
仕事面でのとかなんかそういうのにも左右されるのはありますかね。
そうですね、そうですね、必ずしも皆さんが自分の持っている強みを 100% 発揮される環境かっていうとそうじゃないと思うので、 だから何かずれてるわけじゃないですか、それって。
そうですね。
本来その人が多分目をつぶってでも他の人よりもできちゃう強みを活かせてない状態だったりすると思うんで、もしそうだったとしたら、こんな仕事もあるけどやってみるって言って やらせたらすごい才能発揮するかもしれないですし。
ありましたね、どこかの院長が、うん、単純作業がすごく好きそうだなと思ってた子に、うん、ひたすら薬の袋を折る仕事をさせてたら、その子は楽しいと思って院長は任せてたけど、その本人からしてみれば苦痛でしかなかったと、
うん、
本当はこの封筒の薬の袋の折り方とかから考えるのが好きなんだけど、私は同じ作業しかさせてもらえないみたいな感じがあって、うん、仕事変えたらめっちゃ生き生きしたみたいな例があって、
はいはい、
そこは大事ですね。それこそエビデンスですよね。あなたのエビデンス、うん、これが証拠みたいになってしまうと押し付けになっちゃうので注意しなきゃいけないんです、
うんうんうん、
なんかこの院長がね、多分即戦力としてチーム良くしたいって思ったら多分やる先生いると思うんですけど、うんうんうん、注意点とかありますか、これやる上で。
やる上での注意点ですか。
はい、
そうですね。
多分速攻アマゾンで買ってる先生いますよ、10冊とか。
そうですね、はい、まあ注意点はやっぱり押し付けないってことじゃないですかね。
あなたはこれだよって、あなたはもう自我が強いからね、
う
ん、
そうですね、
そう言われて嫌だな。
これ結構頭のいい方に共通するかなと思うんですけど、やっぱりその証拠エビデンスを知るとこういう結果だからあなたはこうですよって言っちゃいがちなんだけども、それだとやっぱり落ち着けっていうことになってしまうので、あくまでもこのストレングスファインダーっていうのは自己理解を進めたりとかお互いの理解を進めるためのツールであって、あなたはこうですっていうジャッジメントするツールではないので、そこだけは多分相手に対してジャッジするっていう意識で接しちゃうとお互い苦しくなっちゃうので、そういうものは抜きにして、もう単純に自分を知ってねとかお互いを知ろうねっていうだけのツールとして使っていただくといいんじゃないかなと思います。
院長に言ってほしい言葉としては、
はい、
これですね。
はい、
才能が生きた時に、いやーこの才能生きたね、これだねって、そのストレングスファインダーと紐づけて褒めてもらえた時には、うん
はい、
先生私のストレングスファインダー覚えててくれたんだってなるかなって。
そうですね、
思いますけど、
うん、
でも何か失敗した時に、まるまるさんこの才能あるのなんでだろうねとかって言われちゃうへこむので。
そうですね、そんな感じの言い方
逆に前者で、
そうですね、
褒める時はその才能を褒めるうん、と伸びますね。
いいと思います、はい、
これ上手い先生いますよね、院長先生、
うん、
上手に、
上手な方は上手ですね、
すごいって思いますもん。
本当に人心掌握っていうのはこのことかなって思います、ね、ですよね、う
ん、その個性か見てこの人は直接褒めるより、うん、誰々さん返して言った方がテンション上がるなとか、
うん、
3日後ぐらいに言った方が褒めるいいとか、
うん、
なんか計算してやられてるって思うと怖いなって思う分、すごいって思う部分が、
うんうん、
院長先生いろんな方々見てるって思います。
そうですね、多分まあ本当にマネジメントっていうところでいくとちょっと演出家的な要素を持つ必要があるかなとは思いますので、そのこの人が演者としてどこのポジションとかどこの役だったら一番パフォーマンスを発揮するのかみたいのを見てあげる、だから秋元康的な
AKB、はい、
的な演者というよりかはちょっと一歩引いた目線で自分自身が関わってくれている社員さんだったりリソースっていうのはどこで使うと一番パフォーマンスが発揮するのかなっていう視点は院長にはあった方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。
そうですね、
はい、逆になんかスタッフさん視点でなんかポイントありますか、このストレングスファインダー。
なんかポイントというか女性ってこうだなって思ったことがあって、うん、なんか害のない共通言語があると盛り上がるな説っていうのがあって、
はいはい、
これ別にストレングスファインダーじゃなくても椎茸占いでも何でもいいんですよ、
うんうん、
ゴリラ占いとかでも何でもいいんですけどうん、うん、
はい、
そうそうそう私これだったのわーわーキャーって言いつつ、
うん、
あじゃあ先生こういう才能を持ってるんだったらこうしましょうねみたいな会話ができる場所があるだけで多分楽になるのかなって、
うんうん、
お互いを知らないからこそ苦しいってあって、
はいはい、
なんか院長から、
うん、
僕こういう性格な理由が分かったよと、
うん、
こういう才能があってさ、
うん、
ここ苦手なんだよねって言ってくれると周りの女性は、
うんうん、
ああしょうがないな助けようかなってちょっと上に立てる、
うん、
院長にはいつも勝てないんだけどそういう時はちょっと上に立てるから、
うんうん、
さらけ出してもらえると理解が深まるのかなって思いました、
うんうんう
ん、なんか得意を伸ばしましょうっていうのを院長が発した後に一緒に、
うん
なんかそれを作っていくメンバーがいるとより自分も楽になるんじゃないかなと思いました。あともう一つが、
はい、
結構自己理解の場があるようでないんだなってクリニックさんを見ていて思ったんですね、
うん、
結局就職活動とかで自己分析とかって結構するんですけど、
うん、
自己理解を社会人5年目とか10年目とかでする機会って多分意識的にやらないとない、
うん、
でも自己理解をするとコミュニケーションも楽になるし、
うん、
仕事の判断力とかも結構つくのかなって思っているので、
うん、
自分の仕事や人生にプラスになるためのツールとして使うといいのかなって、
うん、
あくまで仕事は人生の一部でしかないので、
うんうん、
ストレングスファインダーをもとにじゃあ自分の才能はこうだから、うん、私こういう仕事がこのクリニックでやりたいですって言えるとすごくみんなもハッピー、
うん、
自分もハッピー、
うんうん、それめちゃくちゃありがたいですよね、スタッフさんから、うん、私の強みこれなんでこういう仕事くださいって言ったらすごい仕事渡しやすいですよね。
そうかなって思ったし、でも逆に私この適性なんで、うん、やりたくないですっていうのはちょっとなしで、逆に周りの人を知るところにつなげたらいいのかなと、
うん、
私この才能、例えば目標を達成をしなきゃいけないプロジェクトがあった時に、
うん、
イベントを作ってくださいって言われた時に、私そういうの苦手なんでっていうんじゃなくて、じゃあ目標志向とか達成欲の強い人にお願いしてみようかなみたいな一つのツールとして使えるといいのかなって思いました、
うんうんうん、いやこれすごく組織でやるといろんな発見あると思うんで、ぜひやってみていただきたいですね。
そうですね、まあ、実際的にやるとしたら、
うん、
昼休みの休憩時間を2時間止めてテストして、
うん、
でまた別日で2時間止めてフィードバックしてっていう、大体4時間ぐらいはいりますね。
そうですね、昼休みに使うとちょっとスタッフさんたち嫌がると思いますけどね、普通のなんか稼働時間とかにできたら一番最高は最高ですけどね。
診療をちょっと30分止めてテストだけやってもらうとかが現実的でしょうね。家でやっといてとかっていうのは危険な気がします。
うん、
この百何問を。
そうですね、
はい、
まあ、本当に仕事にも生きる話なんで、業務時間内でやってもらうっていうのは可能であればありだと思いますね。
あとこれ全員やらなくてもいいのかなとも思いますね。例えば幹部が何人かいるとか、
うん、
入社5年目の人がやるとか、うん、そういうのでもいいのかなって思いました。
うんうんうん、確かにね、まずはそこから理解を深めてっていうところですね。
そうですね、うん、ということで、
はい、
ストレングスファインダー、コミュニケーションがちょっと苦手な先生もそうじゃない先生もぜひご活用いただいて、
はい、
円滑な組織運営につなげていただけたらと思います。
はい、
第9回、
はい、
これにて終わりたいと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では株式会社マルへのご質問をお待ちしております。株式会社マルのホームページにあるフォームよりお申し込みください。URL は www.maru-magoya.jp maru-nagoya.jp です。それでは皆さん、またお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。